皆さんこんにちは。4月28日第630回道草より道気まぐれラジオです。ちょっと声が遠いかもしれないけどね、ちょっと今日は立ってお話をしています。結局昨日お医者さんに行ってきました。診断ちゃんとぎっくり腰だと言われました。ヘルニアだとかそんなんではなくぎっくり腰だと。で、湿布と痛み止めをいただきまして、おとなしくしてなさいって、それからね、体が硬いのは良くないとのこと、ね、分かってるよって思いながら聞いていました。皆さんには本当にご迷惑をおかけして申し訳ございません。もう少しお待ちください。いただいた痛み止めは効いてくれているように思います。体は痛いんですけども、物が考えられるは考えられないわけではなくて、以前のね、ものすごい痛い時は物を考えることもできなかったんですが、ここへ来て少し痛みが収まりだしてといっても、こうやって椅子に座るのはなかなか難しくて、このラジオの原稿も途切れ途切れというか休み休み書いてお話をしています。でもね、痛みが和らぐといろんなことを考えられるようになるんですよね。で、どんなことを考えたかっていうと、今日は自然体験活動のプロをどうやったら養成できるかということを悶々と考えました。以前千葉にいる時、当時、千葉県立大武佐岬少年自然の家、今は、南房総市立大武佐岬自然の家かな、でそこの所長をしている時、千葉自然学校のスタッフの養成のために八犬伝合宿というのを考えました。八犬伝というのは南宋里見八犬伝のことです。江戸時代の話だったかな。極帝馬琴という人の作品だったと思います。要はなんだっけ、なんとか中心皇帝、8つの仲間がお姫様を守るというような作品ですけども、確か、千葉県内の8つ の自然体験の団体を歩いて回るというような研修をしたような気がします。もちろん途中はキャンプして、歩くわけですよ。カバーページの、ね、写真はその時のものです。行く先々ね、その地域の方とお話をして、また夜はね、僕が車で回り込んで一緒に語り合ったように思います。こんな風にね、歩くことは大切だと思うんですよね。どうやって全国の参加者に対して歩く研修を、できるようにしたらいいか考えなきゃいけないですね。100キロのようなイベントではないかもしれないと思ってます。まあ、以前もお話したように、1000年続くアウトドアプログラムの四国遍路は大いに参考にしなきゃいけないと思ってます。あとね、全国の若者が毎日通信教育で研修して、時々は集まっての研修というのも、考えなきゃいけないですよね。以前は読書感想文や天星人語の要約とかもしてたんですけれども、それもどうかなと。オンラインで天星人語の要約もできるんですけども、本当に必要なのかどうか。あとは基本的な野外生活技術ですよね。でもこれはできれば指導者になる前に体験して、その楽しさから指導者になろうと思ってもらえるといいんだけどなと。そう考えると、中高生あたりに素敵な体験させてあげることが重要になるかななんて悶々と考えてます。メモを作っといて、元気になったらまた企画書書いてみようかななんて。まあ、なかなかこの企画書が日の目を見ることが時が来ないかもしれないけれど、でもなんとか日の目を見るようにしないといけないかもしれない。まあ悶々と考えています。たまに体が動かないこともいいかもしれないですね。こんな風にいろんなことをじっくりと考えることができるのですから。 それでは今日はこの辺で、次回お話しするときは元気になってるといいなと思います。